井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、ということで今日も行きたいと思います。
はい、
引き続きね、質問たくさんいただいております。本当にありがとうございます。はい、早速行きましょう。今日はですね、人材育成マーケティングとなっておりますねの30代の女性の方いただきました。今回は実は3度目の質問でして、
はい、
行きましょう。
はい、
井上先生、遠藤さん、2度も質問を取り上げて相談に乗っていただきありがとうございました。井上先生にアドバイスをいただいたように、今いるところで本や記事を読んで人材育成について自分なりに考えております。またそれを本業務であるウェビナーで発信できるようにとも思っています。以前ね、転職を考えられていたという流れがあった中で踏みとどまって今の職場で行こうという決意をされたということみたいなんですが、前置きは長くなりましたが質問をさせてください。これまで課長1名、リーダー2名、私の4名でしたが、この4月からリーダーが昇進し移動することになり、当面補充はないため課長1名、リーダー1名、そして私の3名体制になることになりました。周りが年次も仕事、マーケティング等のスキルもベテランの方に囲まれていたので、私がいなくても業務が回ると感じていましたし、営業の仕事にやりがいを持っていたので営業に移動したいという話を上司やその上の部長とも話をしてきました。ただ3名体制になることが決まり、私に任せてもらえることが増えるのではないかと思うと、営業に行きたいという気持ちもありながらも、もうちょっと頑張りたい気持ちも芽生えてきました。ああ、任せて欲しかったのかと気づいたのですが、営業がやりたい気持ちもありますし、すでに営業に戻りたいという話は部長クラスまで入っていて、いつ異動になるかもわかりません。また抜けたリーダーの後任が来るかもしれず、もやもやしております。営業がやりたい気持ちと任せてもらえるなら頑張りたい気持ち、今後がわからない中でどう折り合いをつけて仕事に取り組めば良いものでしょうか。また長文となってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
はい、確か研修とかね、そういうものを提供している会社で、
ね、
営業の時にはやっぱりクライアントさんの要望とかね、テーマ課題とかと向き合って、で、なんていうかな、その研修とかセッティングしてっていう手応えみたいなのを強く感じてらっしゃったというような感じだったと思います、
ね、そんな中で企画広報みたいな方に回ったら、意外と古いおじさま方が多くて
そうそう、
やりたいことできず、ちょっとなんかこのままじゃないなと思った中で、やっぱり踏みとどまろうという感じを、ね、はい、されたみたいですけど、
はい、で、まあ、私が申し上げたのは、新しい場所でもやっぱりこの、そのなんていうのかな、人材育成とかね、その教育みたいなことに対して興味があるからこそ、営業の時にも営業も好きでやれていたんだろうと思うから、この会社自体がどういうある種なりわいで何を世の中に提供しているのか、で提供していくべきなのかみたいなことはどこにいても変わらないので、
うんうんうん、
いい機会だから、マーケティングとかやりながらでもね、そういうことを自分の中のこの会社での仕事の価値っていうのは何なのかっていうことを見つめ直すいいチャンスですよね、みたいなことも申し上げたと思います。まあ、ちょっと言葉は違ってたかもしれないけど、
はい、
で、ここはね、私はずっと同じ思いでいて、やっぱりこの会社を辞めようとしてるわけではないので、この人はこの会社が提供しているものと、それに触れてくれているユーザー、クライアントの方たちの喜びとか満足みたいなのに対して、やっぱりこの人自身が喜んでいるというか、喜びを感じるということは、これはなんか変わってないことだと思うので、ここで言うと、どのセクションにいようが同じことを言いますけれど、提供している価値というものに、自信があるとか、それが大事だと思っているなら、それを、会社のその力を磨くために どのセクションからでもそこをやれるよねというのは思ってます、うんうん、で今回の質問の中でもう一個ちょっと深まったかなと思うのは、やっぱりその一人、リーダーが一人いなくなったことで、やっぱりこの方に対しても量も質も負荷が増えたということは、やるべきことが、ちょっとレベルも上がり広がったっていうことだと思うんですよね。で、うん、そこが、あ、そうか、やりた、自分で任されてやりたかったんだって思ってた。
すごい素直なね、気持ちを気づいた、
ね。で、ここもすごく大事だけど、もしかしても、そのリーダーがいなくなったところに補填が来たら、前に戻っちゃうんじゃないかっていう思いもあるかもしれない。
うんうん、
で、なおかつ、営業に戻りたいって言っているので、上長も、営業に戻りたいんだったらしょうがないなって思ってるかもしれないから、っていうことですよね。なんですが、なんですがというか、そんな中で、もう一個ね、ちょっと同じ、会社が提供している価値ということにやっぱりフォーカスして、自分がその中で何ができていくかを考えましょうということと、もう一個は、うん、なんていうのかな、今回、任されたかったんだっていうところが、一つのキーワードになってるのかなと思っていて、
はいはいはい。
やっぱりこの、仕事の、仕方、種類じゃなくて、仕事というものはどういうふうにすることが自分にとって喜びであり、モチベーションが高まることなのかっていうようなやりがいみたいなものかな、みたいなものが何なのかっていうのを、やっぱり改めて気づき始めている時期なんだな、って思います。だから営業という職種なのか、企画とかマーケという職種なのかではなく、何をやろうが、自分はどんな仕事の仕方、働き方をしたいかっていうことが少し気づき始めてるんじゃない。
あ、
だからもしかしてこのまんま自分のその働き方、働きがいにつながるものがここの場所にもあるんであれば、それはそれでやってみても面白いと思えるよね、
うん、
っていうことだと思う。
チルチルミチルの青い鳥じゃないですけどやりたい仕事は何なのかって探してる最中は、やりたい仕事なんて見つからないみたいなね、ところにもつながりそうですが、うん、なんかまさにね。
そう。で、きっと、営業という仕事自体がそれを与えてくれたのではなくて、
うん、
その場にいた時に、やれていたことがあったんだと思うんですよ、この方。なので、今、2度、3度こうね、ご質問いただいて、これも一つの成長だと思うんです、この方の。要するにご自身がどんな内容の職種をしようとしているかという観点から、どんな仕事の仕方が私にとって大事かっていうことに気づき始めてるっていう。
ああ、
うん。
だ、つまりこれは何の仕事のじゃなくて、
でどんな仕事でも今日何かこの人が喜びを感じるというか、意欲が湧く、やりがいを感じる仕事の仕方っていうのがあるんだと思うんですよね、
うんうんうん、
でも今回で言うと、任された時に感じたもの、もしかしたらそれ自分の発想で何かを前に進めていくとかね、ここはもう一回ね、それは何なのかをやっぱりちょっと見て、自分の中で
言葉にしてほしいと、
うん、内省してほしいんですね。
あ、ここばっかりはね、確かにご本人でしかできないですもんね。
うん、でそれが見つかったら、もしかしたらいつ異動になるかわからないとかあるけれども、異動になるならない関係なしに、ね、
うん、
そこを大事にしてほしいんです。
なるほど。
でもし残ったとしても、新しいリーダーが来たとしても、うん、これは私はこういうことを大事にやりたいんですけど、やらせてくださいっていうのは言っちゃった方がいい。
なるほど。
つまりマーケティングの仕事とか企画の仕事っていうことではなく、
うん、
私が自分なりに考えて、こういうことを形にしていきたいのに、これに喜びを最近感じているので、もう少しここをやらせてください。ダメだったら指摘していただいて構わないので、ここはやらせてください。任せてくださいって言っちゃった方がいいんだよね。
なるほどですね。
うん。
だから仕事を何をするかの次元じゃなくて、
ど
んな仕事の仕方をしていきたいのかという、まあ、その思いだったり信念みたいなところに近いものが気づきつつあるし、かなりもう言葉にできるものもあるだろうタイミングなので、むしろ一度内省して言語化してみると、 今起きているこのモヤモヤがどこに環境が変わろうとも軸立ってるんで、
そうなんです、
関係ないんじゃないですかってところに来てるんじゃないですかと、そういうことですね。
だからこの方の私は一つの成長だと思うんですよ。
あ、な
ので、
もう番組を通して成長を見れる、嬉しいですね。
うん、で仮に営業に戻ったとしても前の営業とは違う仕事をすると思うんですよ。
いやそうでしょうね、
うん、
確かにね。しかももともとこの方あの営業相当できた方なんですよね。
そうですで
それもかなり多分評価されての今のところに抜擢だがやりがいを見出せなかったというところにいるんで、はい、これで営業も戻ったら若干ね鬼に金棒みたいなところありますよね。
まあなのでどんなことにね、どんなこう自分のやりがいに通じる何か掴み始めてるものがな、そこが何か今言語化したからってそれが最後の答えなわけじゃなくて、やればやるほど変わっていったりも進化もしていくものだから、とにかく今私は何を実感としてこれ手応えを感じているんだろうかということには少し向き合ってもらった方がいいかなと。
これを軸にねまた展開できる話もいっぱいありますけど、この方のことを考えるとこのぐらいで一旦とどめておいた方がいい感じをするぐらいにそこをやった上で次のねお話みたいな感じの方がいい気がしますが、まあ、こういう上でどうですか、なんかもうちょっとぐらいありますか、加えるようなお話を。
加えるというかですね、やっぱりさっき途中で言いましたまあ、やりがいとかもあるけど、私は大事なのは手応えだと思うんですよね、この方にとって。おそらく
手応えね、
営業の時には感じてたんだと思うんです、手応えを。やると結果になるとか、どういうことをクライアントに向かって発信するとどんな答えが来るかとか、こう自分がやったことがどういう結果につながるかとか、どう反応されたかと、まあ、広い意味で手応えっていうものを感じるか感じないかがこの方にとってはとても大事なんだろうなと思うんです
ね、
うん、
思う。なるほど。
だからその手応えを味わうということをこの人がやるとしたら、この仕事の場合の手応えは何によって感じるかっていうことを、やっぱりそこに自分の仕事感とか仕事のやり方に加えて、いけばよっしゃ、じゃあ例えばマーケティングだとしたら、この手応えを感じるためにこの結果を追い求めようとか、これをやってみたらこのトライアンドエラーをやってみようとか、なんかそういうことなんじゃないかなと。
なるほど。
なんか決められた筋道を手順を追うということじゃないんだと思うんですよ、この方が目指していること。自らが何かを作り上げて、ね、道を自分で考え作って結果その手応えが見えたときにすごく感じる何かがあるんだと思うんですよね。
いや大事なキーワードいただきましたね、
うん、
より営業とかだとね、私も営業もう営業にもうドロドロでやってた時期もあるので、手応えって感じやすい仕事でもありますからね。ただそれが企画だったり、どんどん行けば行くほど手応えが感じにくい中で、どう手応えをっていうとこは、手応えが何かっていうと、自分が何に手応えを感じるのかを自分で見つけない限り、仕事に見出せないっていうところの話をしてくださってると思うので、いやっていうか多分その頃僕、あれですね、井上先生に相談してますね。同じように。
そうでした。
今すごい思い出しました。いやー、なるほどですね。
はい。
いや、ぜひね、今のあたり、言語化していただきつつ、また、ね、タイミングでね、ご質問いただけたらと思います。
はい。
この方の回がですね、444回ですかね。はい、前回やって、働きやすいが、やりがいを感じられない部署に移動っていうところで、ね、やっておりますので、ちょっとそちらの方もぜひね、
はい、
気になる方は聞いてみていただくと、理解が深まれたなと思います、
はい、
ということで今日は終わりましょう。井上先生、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガや無料動画も配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。